室長より。また私は新しい天と新しい地を見た。
以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。
私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、
元のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て
天から下ってくるのを見た。
その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。
見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、
彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、
彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。
我らや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。
なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ご一緒に、
見よ、私は全てを新しくする。
では祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師が導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたが大きな手を持って私たちのこの世界をお作りになり、その世界の終わりを定め、また新しい天と地をこの地上に来させてくださることをありがとうございます。そこでは私たちとあなたは一つになり、共に住み、そして私たちの全ての目の涙をあなたが拭い取ってくださるのをあなたは約束してください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。あなたは素晴らしい世界をそこに約束してくださっています。この地上では死があり、悲しみ、叫び、苦しみがある、そのような世界ですが、やがてあなたはこの世界を新しく創造され、すべてを作り変え、そしてあなたと一つになって私たちがその世界に住むことを約束してくださいました。願うはあなたによって作られる、あなたの愛を注がれている、すべてのものがその新しい世界で永遠に生きます。どうぞそのために私たちがあなたの福音をイエス・キリストを通して私たちに注がれたあなたの良き頼り、すべての作られたものに述べ伝えることができます。この地上の人生を私たちがあなたから与えられた使命として受け取り、感謝を持ってあなたの前に歩んでいくことをしてください。そしてどうぞ、一人でも多くの人たちをあなたの御子の救いの中に導き入れる。どうぞ私たちをあなたの力を持って生かしてください。私たちは時に弱く小さく、そして力のないものですが、あなたはそのようなものを選び、あなたの使命のためにお召しになりました。私たちの救いをどうぞ私たちを通してあなたが豊かに表してくださる、この新しい習慣を豊かに祝福してください。すぐ1週間の歩みを感謝を持って御前に差し出します。どうぞその中の一切をあなたが私たちの祈りを通してお受けください。そしてどうぞ曲がったところをまっすぐにし、そして傷んだところをあなたが健やかにして、どうぞ新しい力に満たしてお使わしください。罪があるならば告白して許しを受け取り、感謝と賛美を持ってこの場を出ていくことができる。どうぞこの礼拝があなたの恵みの豊かにあふれる人々を受けます。 しを与え、疲れた者に活気を与え、迷い者に意識を与え、また弱った者に新しい力を与えください。感謝を持って御手に祈ります。はじめにイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。天の父なる神様、私たちの祈りがイエス・キリストの名のようにあなたに届いていることを感謝いたします。あなたが我らの祈りを聞き、それに応え、あなたの皆を私たちが褒めたたえるようにしてください。願くは祈られました一人一人の祈りあなたに聞き届けられ、その答えをあなたが豊かに備えてください。また今日この礼拝に来られない兄弟姉妹に、あなたがその場その場によっても望んでいるので、あなたが共にいることを覚え、あなたの御言葉に信頼して歩むことができますように、どうぞ助けてください。またもしこの教会に今急いでらし道を急いでいらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を守り、安全に速やかに歩いてください。感謝を持って見て委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。
ではプレゼント歌いましょう。
はい、どうぞお立ちください。今改まりましたのでプレゼントを新しい曲にします。1曲目はイエス・我が全てのあなたから心を込めて弾いきましょう。
Glory, 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 glory
では今日のメッセージのための聖書箇所を読んでいただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書の99ページ。マルコの福音書14章66節から72節。
イエスの前に立ってと題しまして、小沢牧師からメッセージをいただきます。
ありがとうございました。こんにちは。普段はおはようございますといつもね挨拶していますが、今日は時間からしてこんにちはですね。今日はイエスの前に立ってというタイトルで、説教を取り継がせていただきたいと思います。ペテロという人は本当に愛すべき人物で、まあ本当によく人間、その人間らしさをさらけ出してくれたものよと、私たちは彼の生き方を見てて思います。こういう人が一緒にいたらホッとするでしょうね。ペテロのいいところは、その失敗が本当に隠さないということですね。その失敗があらわにされ、そしてあらわにされているからこそ、その失敗の中に神様の恵みがよくわかるということだと思います。マルコの福音書をずっと読んできまして、ここがどういう場面なのか皆さんよくご承知のはずだ。イエス様がゲッセマネの園の祈りの後捕らえられて、で大祭司の屋敷で、まあ、予備審問を受けるわけですね。この後翌朝になりますと、サンヘドリンという、まあ、ユダヤ人の裁判にかけられて、まあ、でもそれは本当に儀式的な、儀礼的なもので、さーっと通過しちゃうんですね。そして、もうほとんどこの大祭司の屋敷のところがユダヤ人の宗教裁判。そして、翌朝のサンヘドリンをさーっと通過して、今度は、ポンテオピラトのところに行くわけです。 その大祭司の屋敷の庭に実はペテロがついてきていたということです。でペテロはたとえどんなことがあっても私はあなたについていくって、そう誓っていた人物ですね。で他の十二弟子たちもみんなそう言ったんですよ。他の弟子たちはみんなそう言ったけれども、他の十人たちはちりぢりになり、一人は裏切り、そして今この時、ペテロ一人が大祭司の屋敷の庭にいるわけです。実際はもう一人あのヨハネがね、あのどっかにいるはずなんです、大祭司の屋敷に。というのはあのヨハネは大祭司 の, あの、まあ、知り合いだったらしいので、なんでペテロをこの大祭司の屋 敷,、ま、屋敷の中に入れてあげたのはどうやらヨハネらしい。でもこのマルコの福音書にはこのヨハネのことが出てきません。ペテロはただ一人大祭司の屋敷の庭におりました。そしてそこで、有名なペテロの否認と、ペテロがイエス様のことを知らないと3度言ったと。で3回知らないと言うんですが、あの最初から知らないってね、あの強く言ってたわけじゃないんですよ。1回目は女中の一人が焚き火に当たってるペテロを見つけて、そしてあんたもあのナザレ人の仲間だねと、まあ、そう声をかけるんですね。でそのペテロの返答っていうのが68節にあります。え、何のことなのか分かんないなって言ったんです。何を言ってるのか分からないと、見当もつかない、さっぱり分からない、お前何言ってんだっつって、まあ、それ要するに最初はごまかしたんですよ、軽く、まあ、軽くごまかしたつもりで。そして今度はそばの人たちがその女中に言われてペテロを問いただすんですね。で女中がまあありがたくないことに、この人はあの仲間ですと言ったもんだから、その周りの人たちも、ペテロもそうなのかと、そういう目で見ましたんで、70節では今度は再び打ち消したとか言って、そんな人知らないと、これは割と強く否定したんですね。知らないじゃなくて、あの本当にあの人は知らないと強く否定した。でまたしばらくすると、と書いてあります70節ね、しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言ったと。これが3回目ですね。で確かにあんたはあの仲間だ、ガリラヤ人なんだから、要するにあの話し方で分かるぞと、なまってんじゃないかと。あのガリラヤっていうのはイスラエルの中で北の方ですから、まあ、いわゆる、まあ、ガリラヤなまりっていうのがあったんです。まあ、日本でいうと東北弁みたいな、ちょっと北方の人のしゃべる言葉だと、まあ、それでなまってるんだから分かるぞと。で3回目にペテロは71節のような否定の仕方をしました。彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。3回目はかなり、いやかなりじゃない、強烈な否定の仕方をしたんだよね。神かけて誓うけれども、あんな人知らない、呪いをかけて誓い始め、もし私があの人の仲間だったら呪われてもいいと言ったかな、それとも、あ、私があの人の仲間だってあんなやつ呪われろと言ったかわからないけれども、でもそういう言い方だったんですよ。神かけて誓ってあの人なんぞ知らないと。この3回の移り変わりの中に、あの私たちへの一つの教訓がありますよね。イエス様は弟子たちにみんなに、私が羊飼いを打つ、そうすると羊はちりぢりになると書いてあるように、あなた方も私が打たれるとちりぢりになってしまうとおっしゃいました。そして誰も私の行くところについてくることができませんとおっしゃってました。表面的にはペテロは よくついてきていると思います。でもこのついてき方は良くなかったわけですね。これはついてきているとは言えなかったわけです。つまり彼は弟子でも何でもなくなっていたわけですね。そして表面的にごまかそうとし、そしてそれをさらに問い詰められると否定に転じ、そしてさらに問い詰められると我が身かわいさに呪いをかけて神に誓うほどにイエス様なんて知らないと、そう誓ってしまった。コケごっこ、コケごっこと二度目に泣きます。72節、鶏が二度目に泣いた。そこでペテロは、鶏が二度泣く前にあなたは私を知らないと三度言いますと。この時までペテロは必死で自分を守ろうとするためにこの言葉を忘れてたんですね。でも二度目の鶏が鳴いた時に、鶏も大変だったと思いますね、鳴こうと思っても鳴けない。三回知らないと言うまでは神様が鳴くな鳴くなと喉を押さえてる、こうって一回目は鳴けたんだけど、二回目鳴こうとしたら鳴けない。でペテロがあんな人知らないと言った途端にパッとこう泣くの。ニワトリもご苦労さんです。でもそれまでに三度私を知らないというその言葉をこの時ペテロはまざまざと思い起こしたんです。不思議ですね、人の記憶というものは。この時までペテロの頭からはその時のイエス様の言葉が飛んでしまっていたんですよ。そしてそれに思い当たった時、彼は、泣き出したとか言って、別の福音書では外に出て激しく泣いたとか言ってます。ペテロは本当に号泣したんですね、男泣き。そして彼は自分がどのようにしてイエス様についていけなかったっていうことをまざまざと思い知らされたんです。私たちがイエス様についていくときに、やっぱり最初の1回目のペテロみたいに人々の前でイエス様のことをし、何のことだかわからないとごまかして、済ませようとするっていうのが結構あると思います。私たちがこの世で生きている中でイエス様のことをこう認めるっていうのは勇気のいることです。でも最初の1回目から曖昧にせずごまかさず言っていたならば、ペテロの3度目の神かけて呪いをかけて誓うというところにはいかなかったわけなんです。私たちがイエス様についていくときに大事なのは、まずその自分の中の神様の前の曖昧さを取り除くということが、大事なことだと思います。ペテロは別にイエス様のことを神かけて誓って呪いをかけて否定したいなんて思っていたはずがないです。でも彼は人々の前でごまかし、そして問い詰められて夢中になり、そして自分の命が危ないと思った時に神かけて呪いをかけて誓い始めちゃったんです。ここに人間のとてもとても弱いあり方がはっきりと出ていますね。ペテロはまさにそのように生き、そのように振る舞ってしまった。これは私たち人間の中にある弱さというものをこう表していると思います。私たちもイエス様のことを世の中においてあまりこう積極的に認めようとしないで、できればこの大祭司の庭のペテロのように、とりあえずまあ無事に過ぎていってくれるならば、心の中に信仰を持ったままでそこを通過していけないかなと思っています。けれどもそういう中途半端なね、そういう曖昧な生き方を続けて いるっていうことは、厳しいようですけれどもイエス様についていくという姿ではないんだということなんですね。私たちがどっかで自分の信仰を積極的に表に表そうとしないときに、 いろいろ不具合なことが起こってくるわけですよ。私はクリスチャンだということをオープンにしてないときに、私たちはクリスチャンとして扱われませんから、初詣行こうとかですね今度お土産にお守り買ってきてあげたからってプレゼントしてくれます。いや、そういうのダメなんだってね分かんないんですよ、日本人周りの人たち。知らず知らずのうちにそういう関わりやそういう中に巻き込まれて、自分のクリスチャンとしてのアイデンティティを失ってしまうということがあるじゃありませんか。韓国のクリスチャンはね、この間の戦争の時に命を懸けて、神のこのイエス・キリストの神のほか、誠の神はないと言い張りました。で、日本軍がね、韓国行って、朝鮮行って、そして、まあ、統治している時には、朝鮮に神社をいっぱい作ったんですよ。そして、これを拝むのは宗教ではない。これは日本の宗族、そして日本の愛国心を表す、まあ、宗族だから。だから、あなたがクリスチャンとして生きることと、これを、ね、拝むこととは全然問題ないですよっていうふうに言いました。で、あんまり戦時中のキリスト教の歴史のことは本当に心痛むことなのであんまり言いたくないけど、その当時は日本のキリスト教会は一つにまとまっていて、日本キリスト教団というグループになってました。強制的に合同させられたんです、日本のキリスト教会は。管理しやすいようにね。そしてその日本キリスト教団のリーダーだった人が、朝鮮や中国や東南アジアの教会に向けて、日本の教会としての使徒的書簡ということで手紙を書いて、天皇を拝むことはキリスト教信仰と矛盾しません、現に我々は礼拝する前に球場礼拝をやってますと。だって天皇のお写真飾ってね、そして皇居の方に向かって祭敬礼ってやった後じゃないと礼拝させてもらえなかったんだ。で、彼らはその時に、これは私たちが信仰を守って生きていくために、どうしてもこの礼拝を守っていくために必要なことだということで、それを受け入れたと。で、後ろの方にですね、目つきの悪い人がいる、特攻ですよね、特別高等警察、まあ、スパイです、国。で、それが見て、きちんとその球場礼拝をや再敬礼した後で礼拝式をやらないと、まあ、牧師が引っ張られたわけその中で日本のキリスト教会はそれに屈しました。誠の天と地を作られた誠の神の神はありませんということをはっきり言わなかったんです。そして日本の教会はそういう恥辱を通過しながら、国が、日本が戦争に負けた後で、そのことについて、まあ、在籍告白って何十年も経ってからやったんです、まあ、我々は間違っていました。でもどっかで最初に自分たちの信仰を明確にし、そしてそのことに命を懸けてついていくことがなかったら、私たちは必ずその曖昧にしていた部分にごまかしが入り、そしていつの間にか信仰そのものさえも否定するようなあり方に、このペテロと同じように追い込まれてしまうかもしれないんです。この命を、この地上の命を守るために仕方なかった、怖かったんだ。仕方ないじゃないですか、弱い私たちでだもんみたいなね。でもそういうせめてもの、まあ、生きていくためのごまかし、私たちは、いろいろ言い訳をするものです。私たちはいろいろごまかしやすいものです。私たちはイエス様との関わりを否定するという意識なく、あ、いや、なんだかわかんない、よくわかんない、何のことだかさっぱりわかんないといった、あのペテロと同じように人々の前で振る舞うことがあるかもしれません。でもその時に気がつけば、そんな人は知らないと、 神かけて誓うほどのところに追い込まれていったということを、私たちはこのペテロの姿から、教わる必要があるんですね。神様は私たちにご自分との関係を明確にするようにと求めていらっしゃいます。12年流しの女性が人混みに紛れてイエス様に近づきました。まあ紛れないとね、人々からあっち行けって言われますから。そもそも流しの女性っていうのはそういう婦人病になった人は汚れている汚れているとね、人々から隔離されましたので。でも彼女は人混みに紛れて信仰を持ってイエス様の衣の房に触れるわけです。で、力がイエス様からさっと流れていって、その女性は癒されたわけです。その時にイエス様は、なんか信仰を持って触ったやつがいるな、まあよかったねと言って、そのままそこを進んでいこうとはなさらなかった。イエス様は誰が触ったかって大きな声出して、で立ち止まられたんですよ。で周りを一生懸命見回してました。まあ、イエス様は分かんなかったと思わないけれども、こっちから言い当てるんじゃなくて、その女性が自ら名乗り出るのをイエス様は待っていらっしゃったんです。でいつまでやってもイエス様が探してらっしゃるので、恐れながらとその女性は進み出て、自分の身にどれだけの12年間痛みや苦しみ、本当につらい目があり、それがこの方の子供の裾にでも触れさえすればきっと治ると信じて触れたところ、癒されました。その証をイエス様の前で自らその悩みと苦しみにを満たされた12年間を赤裸々に告白させられたんですよ。我々思います。そんな問題だった12年間を言わせることないじゃない。そんな厄介なことはそっとしておいて、ただ癒してあげればいいじゃない。でもね、その女性はその自分の受けた恥辱や悲しみや痛みをイエス様に話して、そして娘よ、あなたの信仰があなたを救ったんだ、安心していきなさいというその言葉を受けた時ほど、その12年間が本当に彼女の中で意味のある12年間になった。その意味で救われた時っていうのはなかったと思います。そう、この信仰を持つためにも私はこの苦しみの中を通ってきたんだないと、本当に心からそのことを納得して感謝を持って振り返ることができる人に彼女は変えられたんです。それに必要なのはその問題をごまかさないこと、その問題を神様の前に出すこと、そしてその問題を神の前に委ねて、そこに神の解決を待ち望むこと。イエス様はそれをさせようと彼女に名乗り出させなさいました。私たちも同じです。私たちのクリスチャン人生、そしてクリスチャンになる前の人生でも、多分多くの苦しみや多くの悩みや多くの重荷を負った12年間があったかもしれない。時に私たちは弱く我が身を守るために惨めで辛い中を本当にはがみしながら通っていくようなことがあるかもしれない。でもそのような女性をイエス様はお持ちになって、その信仰というものをこの私たちに表されました。ペテロも同じです。ペテロもまた弱い人でしたけれども、この彼がこの弱さのこの激しい涙を流しながら自分の弱さを認めたからこそ、イエス様は 復活なさった後でまずペテロに現れ、そして彼を立て直し、他の十二弟子、他の信徒たちをもう一度力づけるためにこのペテロをお持ちになった。本当に神の前に自分の弱さ、自分の情けなさを知った人間をだけ神様はお持ちになることでしょう。そのような弱さを味わったからこそペテロはリーダーになれたのでしょう。それがキリスト教会の中のリーダーシップであり、それがキリスト教会の中の人の姿であり、それがキリストの弟子のモデルなんです。私たちクリスチャンになった時にね、できれば私の辛い過去は置いておきたい、私の弱さは隠しておきたい、私の都合のいい調子のいい、ところだけで、キリスト教会みんなとお交わりしたい、そう思うこともあるかもしれません。みんな人はそうです。みんな自分の都合の悪い部分は隠しておきたいです。そして手のいいところだけでお付き合いしていくならば、キリスト教会は本当にある一つの宗教になってしまう。でも神が私たちに願っていらっしゃるのは、神の前に立つ一人一人が自分の弱さを抱え持ったままで神の前に立つ一人一人が自分の弱さの中に注がれる神の恵みを心から褒めたたえながら共に生きることです。そうでなければキリスト教会は、本当に変な社交クラブになってしまうし、そうでなければ私たちの交わりの中に本当の意味での愛というものがあふれることはないでしょう。私たちが互いの重荷を負い合うからこそ神は私たちの中に住んでくださいます。私たちが互いに罪を告白し合い、弱さを認め、神の前に一緒に祈りを持って出るからこそ私たちは神の民なんです。主はそのことをペテロを通してこのように表現させなさいました。イエス様がご存知だったんです。あなたは命をかけて私についてくると言っているけれども、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますよと。その時他の福音書ではイエス様が振り返ってペテロの顔をご覧になったと書いてあります。その振り返った顔は恐ろしい顔、責める顔ではきっとなかったことでしょう。分かってるよと、そして分かっただろうというきっと愛に満ちた眼差しでイエス様は振り返ってペテロをご覧になったんです。このことであなたはつまずくかもしれない、あなたは倒れるかもしれない、でも私はそのことをあらかじめあなたに言っておいたな、あなたはこのことを通して私から語られた通りに今再び立ち上がる時を待てる、そんな眼差しを持って主はペテロをご覧になった。私たちがイエス様のことを何度知らないと言おうが、主は私たちをよくご存知だ。だからこそペテロはもう一度立ち上がってイエス様と共に歩む人になった。まあ、もちろんね、ペテロ弱い人ですから、威勢はいいんですけど弱い人ですからまた失敗しますよ。有名なクオバディスというお話がありますね。ペテロはローマの教会にメインで仕えた使徒だったと言われています。ローマ教会をね、指導するために、そこに行って働きをしたそうです。ところがローマは皇帝のお膝元ですから、ローマ帝国皇帝から迫害が起こって、でローマにいたクリスチャンの仲間たちはペテロをなんとか逃がそうとして、彼をローマから 外に出すんですね。でもそのアッピア街道って言ったかな、あの街道をペテロが逃げていくと、そうするとその道の前をイエス様が歩いてらっしゃるのが見えたんだそうです。でペテロはイエス様に声をかける。主よ、どこにおいでになるんですか。その言葉が、まあ、ラテン語で言うとコーバディス・ドミネートという言葉だそうです。そしてそうするとイエス様がペテロを振り返って、また同じあの時と同じ目をして、私はあなたがローマのクリスチャンたちを見捨てて逃げるのならば、私がローマに行き、もう一度彼らのために十字架にかかろうと、まあ、そうおっしゃったと。でペテロはその主の言葉を聞いて、キリストを返してまたローマに戻っていくんですね。そしてそこで、主と同じ十字架刑に、会うのはおこがましいと、どうぞ 主と同じ十字架刑にはしないでくれと。そしたら、ローマの兵隊が よしそんなだったらってもう逆さに、ね、ペテロを逆立ち状態で十字架につけてくれたと。だからペテロの十字っていうのは逆さなんですね。逆さ十字にペテロは十字架につけられた殉教したと、まあ、そう言われています。まあどこまで本当でね、どこまで言い伝えたかよく分かりません。でも同じようにペテロは逃げやすい人だった、エピソードはそう伝えています。私たちも同じ失敗を繰り返しやすいものです。同じ弱さに遭うと、同じ問題にぶつかると同じように逃げたくなるものだと思います。でもそんな私たちに、私たちの信仰のリーダーであるペテロはこの聖書の箇所を通して語っていると思います。何度倒れ、何度涙を流しても、正しく悔い改め主のところに戻っていくならば、そういう人こそ主はお持ちくださるのだと。神様が私たちを用い、そしてこの三郷の地に主の栄光を輝かせてくださるように、私たちは自分の弱さや罪や恥や汚れを恐れずに、それを神の前に立って認めるものになりたいと思います。あの12年流しの女があのように癒され、そしてその信仰を告白させられたように、私たちは主に栄光を期しながら自分の弱さを超えて歩んでいくクリスチャンでありたいと思います。お祈りしましょう。天の父よ、ペテロは弱くされ、大祭司の庭で三度主を否定しました。呪いをかけ培うほどに彼は追い詰められ、そして自分のしたことにその時まで気がつきませんでした。私たちも同じような弱さを持っています。人によって弱いところが違いますが、でも最初は適当にごまかし、そのごまかしが私たちをますます苦しいところに追い込んでしまうというようなことが私たちにはただ多々あります。ペテロ、あなたはその弱さの中で砕き、そして今ひとたび使命を与えてあなたは使わされました。私たちもまた弱さの中で砕かれるとき、その弱さの底であなたに立ち返ります。あなたに悔い改めます。そしてどうぞあなたが私たち弱さを知った者に、あなたの御業、あなたの御働きをお与えくださいますように。私たちの人生に神の栄光がただ表されるために、私たちが用いられますようにお願いいたします。この一週間もあなたが私たちをどこにあっても共にあって導き、あなたの使命のためお使わしください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。はい、では月の第一なので聖餐式をしましょう。その前に一つ賛美しますね。賛美歌の294番を歌います。 私たちであっても主が御手を持って導いてくださるならば、私たちはきっと主の使命に御恵み豊かに心を守って賛美しましは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないまま神のこと、神のことし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と死とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、深い悔い改めを持って許された者の感謝と真心を持って、この聖餐に預かりましょう。 キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉、第一コリント11章を読みいたします。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは、渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊をもって、この備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌205番を歌います。これは 私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰によって心の内にキリストを味わうべきであります。感謝のお祈りをします。恵みと慈しみに富みたもう天の父なる神様、あなたは限りない憐れみをもて我らを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。 またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどの賛美歌205番の3節以降を共に歌いましょう。それでは献金の奉献のお祈りをお願いいたします。
天のお父様、皆を賛美します。先週も一週間無事に歩むことができ、そして今日こうして集まることができたことを感謝します。今年が始まってまだまだと気づけば1ヶ月が過ぎました。私たちは時に自分でも嫌になってしまうほどに弱いものです。どうかいつもあなたを教えることなく
では心を込めて声を合わせ主の祈りを共に祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を閉じましょう。神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまたよよ限りなく豊かにありますように。アーメン。お願いします。放送の間もこのように神の恵みが豊かに